神様は召しに応えてカナンの地にまでやってきたアブラムに対して、あなたの子孫にこの土地を与えると約束してくださいました。しかしアブラムは随分時が経っても子供が生まれないということで、神の約束に対する失望と疑いの中に置かれました。神様はそのアブラムを外に連れ出して空の星を見させるのです。そして天を仰いで、星を数えることができるなら数えてみるがよい、あなたの子孫はこのようになると再度約束してくださいました。本日の聖書箇所には、神様がアブラムに対して土地についても再度語られたところから始まっています。今日の初めの7節に、主は言われた、私はあなたはカルデアのウルから導き出した主である、私はあなたにこの土地を与え、それを継がせると書いてあります。子孫が与えられることについて、天の星を示されたアブラムは、土地を継ぐことについても何か印となるものもいただきたいと考えたのでしょうか。八節にこう書いてあります。我が神主よ、この土地を私が継ぐことを何によって知ることができましょうかと問うたのです。このようなアブラムの求めに対して、神様はアブラムに不思議な命令を与えられます。九節以下に書いてあるように、まず3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の大羊と山畑と鳩のひなを連れて来させます。そして鳥以外の動物は二つに裂いて互いに向かい合わせに置かせます。実はこれは古代において契約を結ぶ時のやり方でありました。すなわち、二人の人が契約を結ぶとき、動物を裂き、両者がその間を通ります。もしその契約が両者によって破られるようなことがあれば、契約を破った人は裂かれた動物のようになっても構わないという意味を表す儀式でした。神様はそのような儀式を用いて、アブラムとの約束の確かさを与えようとされたのです。やがて日が沈み、暗闇になった時、次のようなことが起こります。17節です。日が沈み、暗闇に覆われた頃、突然煙を吐くろうと燃える松明が二つに裂かれた動物の間を通り過ぎた。本来なら契約する二人の者が一緒に通ることで契約を結ぶことになっていますが、ここでは神の印である煙と炎だけが動物の間を通りました。神様はご自分の臨在を表している煙を吐くろうと燃えている松明が移動していく様子を通して、ご自分がそこを通ったことを見せてくださったのです。つまり、神ご主人がご自身がアブラムと契約を結んだのです。18節に、その日、主はアブラムと契約を結んでと書いてある通りです。ここには大事なポイントとして、アブラムに約束の地を与える。しかしもしそのことが実現しないのであれば、契約の犠牲の動物のように二つに裂かれても構わない。ですから必ずあなたを祝福する。その約束についてはただ神だけが責任をお持ちになるということが語られているのです。たとえ人間の方に不信があっても、神様はご自分の約束について 真実であられることをこの儀式を通してアブラハムに与えられているのです。私たちの信仰はこの神の真実によってだけ支えられていることが示されているのです。神様はアブラハムに信仰を与え、その信仰が確かなものであり続けるようにと契約を結んでくださいました。このように私たちの信仰の確かさは人間の方に根拠があるのではなく、ただ神の真実に私たちの信仰の根拠があることが語られているのです。ことに新約聖書においてその神の真実が出来事になって現れたのがイエス・キリストの十字架です。十字架は神様が約束された契約です。イエス様は神の子一児として十字架の上で釘で打たれて裂かれてくださいました。聖餐式の時にパンを裂くことはイエス様が十字架で裂かれてくださったことの印であります。繰り返し神に背き契約を破ってしまう人間の罪をイエス様が引き受けてくださり、ご自分が裂かれてくださったのです。神様の裂かれても構わないというその決意は、御子なる主イエスによって成就されたのです。このように背き続ける人間を祝福しようとする神様の決意を、私たちは聖書を読んで祈って礼拝を捧げながらよく知っていかなければなりません。ある聖書学者は、旧約聖書の歴史は人間の不真実と神の真実の歴史であり、人間の不真実がいかほど大きくあろうとも神の真実の方がはるかに大きく強い歴史であると語っています。人間が失望し神の約束の言葉に対して疑う時にも、その人間を祝福しようとする神の決意、神の真実は揺らぐことがありません。年老いたアブラムが子供なんか生まれるわけがないとがっかりしていた、そういう時にあっても神様は祝福を必ず差し出してくださっています。このことはアブラムだけではないんです。私たちにも神様は祝福を加えます。どんなことをしてても神様は私たちを祝福しようとする、また祝福するということを望んでおられるんです。そのことを心から受け入れたいものです。12節から16節までを見ますと、神様が煙と松明の中に約束の印を与えられた時、同時にその約束の実現には時間がかかることもお示しになりました。12節から16節までをもう一度お読みします。日が沈みかけた頃、アブラムは深い眠りに襲われた。すると恐ろしい大いなる暗黒が彼に臨んだ。主はアブラムに言われた。よく覚えておくがよい。あなたの子孫は異様の国で寄留者となり、400年の間トレイド氏と誓え苦しめられるであろう。しかし私は彼らがトレイド氏で誓えるその国国民を裁く。その後私は多くの財産を携えて脱出するであろう。あなた自身は長寿を全うして葬られ、安らかに先祖のもとに行く。ここに戻ってくるのは4代目の者たちである。それまではアモリ人の罪が極みに達しないからである。ここにはアブラムの子孫がすぐその地に増え広がるのではなく、一旦は他の国に住むようになること、またその間400年近い歳月が流れること、その後神がその国を裁き、 アブラムの子孫は多くの財産とともにこの地に帰ってくることなどが記されています。この神の約束がその通りになったのは、出とエジプト記など旧約聖書を見ていくと確認することができます。そればかりか、新約聖書において主イエスを信じる者は霊的に神の霊的にアブラムの子孫とされ、神の国を受け継ぐものとなります。私たちの祈りはしばしば請求にその実現を求めるものであるかもしれません。しかし神の計画は多くの場合、長い時間を経って実現に向かいます。私たちは物事のごく一部しか見ていませんが、私たちの目から隠された多くのことがあり、神様の御計画の中ではそのすべてが含まれているのです。私たちの目にはいたずらに時が過ぎるように見えたとしても、その中でなされる神の御計画があります。イギリスにジョージ・ムラという人がいます。その人は個人の働きを進めた人として有名です。また彼は祈りの人としても知られています。求めよ、そうすれば与えられるという聖書の言葉に信頼して、神の御心にかなう祈りは必ず与えられるとの信仰に立って生きた人でした。祈りが答えられた数々の証を紹介しながらこう書いてあります。すべての祈りが迅速に答えられたわけではないのです。時には数週間、あるいは数ヶ月、もしくは数年もの間待たされましたと書いてあります。ある時の最初の6週間の間に、長年取りなしていた6人の人が信仰に導かれたそうです。ところが彼らは、三浦が2年から20年以上の間祈り続けた人々でした。神の約束の言葉に信頼しながら生きる人生は、目に見えるものに頼る生涯ではありません。目には見えませんが、目に見える何よりも確かなもの、それが神の約束の言葉です。しかしここで忘れてはならないことがあります。それは、神様が夜空の星をアブラムに見せて、あなたの子孫はこのようになると約束され、アブラムはそれを受け入れ信じ、そして神様はアブラムと約束をも結んでくださいました。しかしアブラムはここですぐに子供が与えられたわけではないのです。アブラムの目には見える現実は何一つ変わっていないのです。私たちの信仰の歩みも、神様の約束を信じて少しも変わらないように見える現実の中で、それでも神への信頼を失わないで与えられた人生を歩んでいくっていう、そういう歩みではないでしょうか。神様はそのような私たちの信仰の歩みを必ず祝福してくださるのです。なぜなら、神様は真実なお方だからです。私たちの信仰はいつも揺れ動いています。しかし神の真実は揺らぐことがありません。この変わることのない神の真実こそ、私たちの信仰の根拠であります。この神の真実が出来事になって現れた、それがイエス・キリストの十字架です。背き続ける人間の罪のために、御子さえも惜しまず十字架におかけになる神の真実、ここに 私たちの信仰の確かさ、救いの確かさがあるのです。礼拝はこの私たちに対する神の真実に触れる機会です。また神の祝福の確かさを確認する機会なのです。どうかコロナの中、礼拝を捧げることが難しくなっていますが、それぞれ置かれた場所で神の真実を信頼し、信仰を持って生きていこうではありませんか。お祈りをします。主なる神様、今日は神の真実について共に耳を傾けました。アブラムの信仰は私たちの信仰であり、その信仰の根拠は神の真実にあることを学びました。主よ、どうか神の真実を信頼し、いかなら困難があろうとも神の真実に希望を置くものとして歩ませてください。この祈り、主の御名によって祈ります。アーメン。